強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の庄司桃子先生にお越しいただいております。庄司先生、今週からよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず庄司先生のプロフィールについてご案内いたします。庄司先生は千葉大学文学部をご卒業後、都内の医療量販店にて接客、婦人肌着の商品仕入れ、売り場設計に携わっておられました。その後、研修内社にて小売業やコールセンターでの研修、営業向け評価スキル制度の立ち上げ、応対品質調査の企画運営などに携わっておられました。その後、中小企業診断として独立され、それから株式会社を設立、代表取締役にご就任されておられます。現在は企業向けの階層別研修、経営者向けセミナーの講師、創業事業再生をもとした経営コンサルティングを携わっておられます。ということで、今週から庄司先生にどうしたら会社の事業が上手に運営できるかということをお伺いしていきたいんですけれども、まず庄司先生にお伺いしたいのは、
はい、
庄司先生でないと聞けないお話なんですけれども、
はい、
ジョングの足は本当に飾りだったのかどうかということなんですけれど
ガンダムから行きましたね、
はい、
まあ、聞いてる方わからないと思うので補足しますけれども、庄司と申します、よろしくお願いいたします。私もこの 7,8 年ほどですね、G の会という秘密の会を都内で立ち上げておりまして、まあ、不定期ながら年に1回ガンダム好きなみんなで集まって飲むという、ただそれだけの集まりをなぜか主催しております。まあ、そこで六角さんもメンバーなのでジオングの話が出たと思うんですが、まあ、足なんてただの飾りですよっていうあの話ですよね。
はい、
でこちらなんですけれども、宇宙空間だけに特化すれば足は飾りでいいと思います。
はい、
ただし地球の重力圏の中で、もしくはコロニーの重力の中で動くには、やはり足というか何かしら動力がないと難しいんじゃないかというですね。とはいえジオングはガンダムに敗れてしまったわけなんですが、まあ、それが足がなかったからっていう理由ではないとは考えております。
はい、
こんな感じでしょうか。
はい、私はジオングの足は過剰品質だったと仮定してるんですけれども、
はい、過剰品質、
はい、
本当は足あったんでしたっけ、あれ。
そこはちょっと設定はわからないんですけれども、一応キシリア少将は 80% 完成してるって言ってたから、
はい、
支持した側は未完成って認識してたんですよね。
で2割が足、
そうで、整備員の人が偉い人には分からんのですよっておっしゃってたんですけど、それは気休めで言ったのか、本当にいらないから偉い人が分かんないって言ったのか、そこはちょっと不明なんですけど、
うん、
そこはやっぱり2つ考え方あると思うんですけど、まあ、整備士の人も必要だけど乗る人に対して不安にならないようにいらないって言ったかもしれないし、現場としてはいらないからいらないって言ったのかもしれないんですけど、
でも前者であればいい方ですよね。
そうですね、
リーダーとしては非常にいい方ですよね。
はい、
リーダーシップ的な話になると、
はい、
下手な不安を持たせずに送り出すっていうことですからね。
は
い
は
い、
そこはちょっとどちらかわからないんですけれども、
はい、
まあ、私は一応過剰品質説を取ってまして、いらないものはいらないと、そういうことをはっきり言える現場は良かったのではないかと。
うん、まあ、残念ながらジオングも崩壊しましたけどね。
はい、まあ、あのアニメは学ぶこといっぱいありますね
ですねそうですね。
じゃあ本題に
本題に、はい、本題に
で、
はい、
庄司先生がコンサルティングをしてて気づいておられるものとして、仕事をあまり深く考えずに取ってしまう方がいて、後から利益が出なかったっていうことに気づく方がいるということをこの前ブログに書いておられたんですけど、そのことについてちょっともう一度お聞かせいただければと思います。
はい、利益が出ない現場ですよね。まあ、いろいろな中小企業の会社様見てますけれども、変に忙しいんですよね皆さん。 変に忙しくて常に追われてて全然息つく暇もなくて忙しすぎてミーティングもできませんっていうような、まあ、そういった会社様が多いんですけれども、得てしてそういう会社仕事選ばないんですよね。仕事を選ばずに来るものどんどんどんどん引き受けてしまって回らなくなって、まあ、結果として不良品が出るとかお客様からクレームが来るとか、まあ、そういう状況に陥っている会社が多いです。
はい、でそれは第三者から見ると良くないっていうのははっきり分かるんですけど、
はい、
当事者になってしまうとやってしまうっていうのはどうしてなんでしょう。
不安ですよね。売り上げを取らなきゃっていう不安にずっと追われてるっていうところが多いです。
仕事が増えたのに赤字を増やすことになってしまったら、
はい、
何のために売り上げを取ったのかってことになりますよね。
はい、
それに早く気づくにはどうしたらいいでしょう。
だいたい気づかないで10年20年やる会社さん多いんですよね。これ創業のした時、スタートアップの時はそもそも信頼度がないので、そうそう受注が来ないんですよ。受注が来ないので、まず今安い仕事でもとにかくやるぞっていうスタンスなんですよね、創業時って。でその、まあ、そういう中で、まあ、単価は安いんだけども割と大手さんが決まってしまってそのままずっと続けてるっていう会社は多々あるかと思います。一方でその単価の安い利益が出ない仕事を、まあ、ある程度何年かこなしてきて、あ、これはダメだなと気づく方も割と大勢いまして、社長さんいらっしゃいまして、まあ、そういった会社は単価が安いところをもう一旦切り離して単価が高い、より利益率が出るものにシフトしてようとするんですよね。で、おそらく今好調なちゃんと利益をしっかり上げている会社さんっていうのはその過程を踏んでるんじゃないかなと思います。どこかで一旦取引先を捨ててるんですよ、切ってるんですよ。で、それをやった会社は一旦捨ててもまた次に来るっていうのが分かってるので自分の中で断捨離ができるんですよね。で、結果として自分のコアをうまく生かした利益率が高いものに集中して、まあ、どんどん会社が大きくなると。で、それができない会社はとにかく売り上げを追ってしまうの で、その売り上げに対していっぱい取ると忙しいじゃないですか、単価安くても忙しくなってしまうから、その忙しさで追われてしまって、でその状態を逆に多分快感だと感じてると思いますよ。そういう状態じゃないと気が済まないというか暇になるのが怖いというか、少なくとも忙しい時って自分の行く末を考える暇すらありませんから、漠然と感じてる不安を感じないで済むんですよね。そこにひたすらしがみついてるのが利益が出ないでただただ忙しい会社なんじゃないかなというふうに考えます。
はい、断捨離ができないといけないっていうことで私もすごく共感してまして、
はい、
決断ができないっていうことって、
はい、
もうちょっと飛躍しちゃうかもしれないんですけど、取引先を変えるって決断をしないっていうのは過去をどんどんそのまま踏襲しちゃうということで、それは悪い体質が続いてしまうっていうことだと思うんですよね。だから取引先を変える決断をしないっていうのは決断することが怖い人なのかなっていう気がしますね。
決断した結果売上が来なくなるのを異常に恐れますよね。
私もそういう傾向があったので、決断してね、売上減っちゃったらますます自分の無能さが分かってしまうっていう怖さはあると思うんですけれど、経営者の方って自分に厳しくないとダメだなっていう思ってるの で、決断をして失敗するかもしれないけど、どうせ決断しなくても悪くなるんだったら決断して悪くなった方がいいなっていうふうには私は思ってるんですね。ちょっと話逸れちゃって申し訳ないんですけど、
はい、
私が銀行で働いてた時にそういうお取引先いっぱいあったんですけど、そういう会社に共通していることとして、
うん、
お金が足りないって言われるんですよ。
はい、
お金が足りない理由は2つあって、売上が増えてお金が足りない会社と、利益が出ないからお金が足りない会社が2つあるんですけど、その違いが分からないね。本当は赤字が出てるだけなのにお金が足りないって言われちゃって、お金が足りないって言われて、まあ、赤字が原因でお金が足りない時に銀行が融資しちゃうと事業は続くんですよね、
うん、
でも赤字は埋まったわけじゃないんですけど、お金が足りないですって言って銀行から融資受けられると事業が続くんで、それで安心しちゃうんですよね、
うん、
でも本当は利益が出ないと事業は続けられないって いうふうに思わないと、いつになっても赤字から抜けられないのかなと思いますね。
いろんな会社様見てて思ったんですけど、銀行がお財布になってる会社ありますよね。足りなくなったら借りようっていう。ただ銀行ってそのお金を上げるわけではなくて、結局金利つけて返してくださいなので、自分が払わなきゃいけないのは後延ばしにしてるだけなんですよ。実質的には目の前のものがないから借りるっていう状態で、まあ、将来のことを考えずに今の状況だけやってる会社が一番怖いです。でそれをやってるとどうなるかっていうと、何かの事故とかアクシデントとか、まあ、何でもいいんですけど、受注がなくなった時に倒産しかないんですよ。もう受注がなくなって、でもお金借りたくっても借りれないっていう状況に陥りますので、で、まあ、銀行にお金払えないぐらいだったらいいんですが、得意先とか取引先に迷惑かけてしまうので、まあ、それでちょっと止まってしまうっていう、そういった会社は多いですよね。
ですから定期的なチェックと決断をしないと、ということですね。
そうですね。
ということで時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。庄司先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。